今日もイエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。今日は3月3日。今日の微笑みトークはちょっとスペシャルな微笑みトークとなりました。今日はゲストの先生をお招きしています。埼玉県三郷市で伝道してらっしゃる持田博次先生です。どうも先生、いらっしゃってくださってありがとうございます。
こちらこそ。
はい、今日は、はい、明日への窓のお誕生日ということで、はい、先生にいらしていただきました。バイブルウェーブのバルナバ先生とお話しした方がよくわかるかもしれませんね。ちょっとでもいつもと違う気分かもしれません。
そうですね、なんかちょっと緊張してきた。
そうですね。はい、この明日への窓は35年前の3月3日。に放送が始まりましたということなんですね。
はい、
はい、そして35年経ってこの4月からは新しい形に変わることになりまして、最終の明日への窓の番組となって記念に持田先生にいらっしゃっていただいたわけです。本当にありがとうございます。
光栄です。
はい、今日はずいぶんいろんな、はい、昔のものを持ってきてくださってるんですね。
宝物です。
そうですね。1978年頃のプログラム。
そうですね。
はい。
リスナーだった時の思い出の品を。
封筒とか、プレゼントとか。
そうですね。トラクトなんかも入ってますね。
そうですね。そしてこちらは20周年の時の先生が証しをしてくださった20周年大会のプログラム。
そうですね。
なんか先生の宝物ですね。
そうですね。
はい。これが実はね、ちょっと事務所から持ってきたすごい古い、1974年の3月8校の月刊誌の福音の波なんですが、
こういうのがあったんですね。
そうなんです。で、最初これは朝の言葉という月刊誌だったんです。で、この明日への窓が始まることになって、福音の波っていう名前で始まったんですね。ただ私はこの時まだ学生で、先生方、いろんな先生が登場して1週間7日間の番組だったんです。
すごいですね。
すごいですね。はい。で、持田先生は実は一番最初に聞いたのが10代の半ばぐらいだったんですかね。
そうですね。中学1年の秋ぐらいからですかね。
秋ぐらいですね。ですから13歳。
そうですね、13歳でしたね。
そうですね。ですからもうこちらのこの懐かしい。
すごい。懐かしいです、先生方の名前。
はい、ちょっと覚えてるよ、
私。岩永先生とね、はい、愛子さん、それから、はい、前田豊先生や、はい、それから宮地太子さん、
はいはい、
ひじや先生とね、石丸先生も、
はい、そうなんです。
そうそうたる先生が、
そうなんです。はい、それでこの先生、その火曜日のひじや先生たちがちょうど遠くにお引っ越しになることになって、そして私がちょうど学校卒業してこちらの番組を始まって、その先生が今手にしているプログラムに変わったんですね。ですから私の名前も武藤になってますよね。
武藤奈美子さん。
なんとヤングコーナーでやってたんですけれども、で、今日持ってきていただいているのはそこで証しをしてくださった時があったんですね。
そうですね。はい、何の時だったかな。もう30年以上前から。
そうですね。
そうですね。
で、今日は実は、出会いの喜びと感謝ということで、持田くん、はい、広次くんの13歳から、ね、今までを一気に振り返りながら、特に今、リスナーの方で、教会というところに行ってらっしゃらない方もいらっしゃいますし、本当に不思議な神様のお働きがあったと思うんです。とても語り尽くせない恵みだったと思いますが、はい。一番最初の時。はい。
一番最初。
はい。
そうですね。いろんなキリスト教のね、短波放送の番組があったんですけども、それを、他にもいろんな日本語放送も聞いてましてね、
はい、
その中の一つが明日への窓だったんですけども、その頃は、南米のエクアドルの、はい、アンデスの声、
そこでもやってたんですよね、実は、ね、
そうですね、尾崎先生のね。
そうなんですよ。南米からもね、たくさんお便り来てたんですね。
あ、そうだったんですか。
はい、そうなんです、はい。
それからあとサンフランシスコからも、
はい、KGI ですね。
そうですね、はい、KGI とか、はい、それからもちろん FEBC とかね。
マニラコーリング、
マニラコーリングもね、
はいはい、
よかったですね。
そうですね、
懐かしいですね。
懐かしいですね。こう遠い国の電波を必死で聞くっていうね、短波放送の魅力が、
そうですね、
ありましたね。
それから明日への窓はその中でも、はい、アンデスの声の最後の方がね、ちょうど、はい、番組の終わりの頃にいつも、
そうでしたね、
放送されてましたね。
はいはい、そうですね、桜
そうですね。
はい、
もうそれを聞くのが毎日楽しみでしたね。
なるほど。そしてアセーノバドも最初おことの、ね、メロディーでバッハのメネットだったので。
そうですね。
アセーノバドって言って。
ああ、そうですね。懐かしいですね。ラン
ランランランって始まったんですよね。深夜放送でしたからね。
そうですね。はい、10時15分からでしたね。
でもね、全くキリスト教とか知らなかったから、なんか宗教放送ってこう嫌じゃなかったですか？
そんなに意識しなくて、日本語放送の中の同じこうレベルっていうか、ただやっぱり賛美歌が流れたりとか、はい、聖書の話が聞こえたりっていうのは、あまりこうね日常になかったことだったの で、
そうですよ、ね、でその13歳の時の自分が、そのいろんな、まあ、ちょっとこう初めて聞くお話、賛美歌とかと触れながら、まあ、いろんな苦しいこともたくさん、
あそうですね、
お家のことでご両親のこととかあったんですよね。
そうですね、その頃はまだ母は元気だったんですけども、父が倒れて、
そうですよね、でそれ自分の人生に襲ってきた試練と、その聖書のお話が何かこう自分の人生の中でこうなんかついてきたっていうか。
そうですね、最初はねあんまりそんなに意識しなかったんですけども、なんかやっぱりこういろんな、なんで生きてるんだろうとかね、人はなんで生きてるんだろうとか、それから人はこうどういうふうに人生をこういろんな荒波っていうんですかね、いろんな問題や課題を乗り越えていったらいいんだろうとかね、そういうのをずっとこういろいろ考えたりしていると、やっぱり他の国の放送もありましたけども、どうしてもやっぱり聖書の話だとか賛美歌の歌詞だとか、その方が自分のいろんな考えてることにやっぱり近いですよね。
もう毎日こう聞かずにはおれないような感じで親しみがだんだんこう増してったわけです
ね。そうですね、最初はね難しかったっていうか、あんまりその話もね、全部分かってたわけじゃないと思うんですけども、でもやっぱり毎晩アセーノバドを聞くのが楽しみになっていったんですね。
私もね覚えてるんですよ、そういうリスナーの方が大勢おられて、もう学校から帰ればアセーノバドみたいな。
そうですね、
そうなんですよ、聞かずにはいられないみたいな。でもそこからもう一歩教会へっていうのはリスナーの方々もすごく勇気がいるんですね。
はい、
その辺のところも、ぜひ聞きたいなと思うんですが。
そうですね、高校に入った時に、高校の1年の秋ですね、母が今度倒れて、腎臓悪くして肺に水が溜まって呼吸困難になっちゃう尿毒症っていうのがあるんですけども、それで危篤状態になって、で救急車で病院にすぐに運ばれて、で呼べる人は全部呼んでくださいって言われて、その時に本当にもう目の前が真っ暗になって、でそれからやっぱり番組の聞き方が変わったんですよね。なんかもう前はこう学校のね宿題をやりながらっていうような感じで聞いていたのが、もうやっぱり真剣にもっと聞こうっていうか、聞きたいっていうんですかね。あと賛美歌ももっとこう心の中に入ってくるようになったっていうことでしたね。
そしてそのどの時点で思い切って行ってみようになったんですか？
その頃に高校から家に帰る途中に教会が立ちますっていう看板が見えたんです。でまさかこのね、アセーノバドと同じ教会だと思わなかったんですけども。
不思議ですよね、神様の。
不思議ですね、神様のね。それで教会がだんだん立ってきて、で中から人が呼んでくれないかななんて思いながら、毎日そこの前を通って帰ってたんですよね。そして出来上がった後に人がこう中にいたので、こう覗き始めたらですね、向こうから手招きされて。
ああ、よかったですね。
いや、それが怖くって、逃げちゃったんです。
あらあらあら、残念。
いや、その時はね、なんか、そこで入ったらもうクリスチャンに無理やりになっちゃうんじゃないかと思って。
そうか、そうか、そういうね、ちょっと知らない、
知らなかったのでね、そんなこと全然ないのにね。
その後どう自分から、
それからね1年ぐらいまだ聞いて、高校2年の10月ぐらいですかね、奈美子さんが読まれた手紙を聞いた時に、それリスナーからの手紙だったんですけど。
そうなんです、その頃ねいっぱい読んでたんですよ、もういっぱいあったんです、そういう手紙が。
あ、そうですか。 それを聞いた瞬間にもうね、いたたまえなくなっちゃう、もうこれでも教会どうしても行きたいってなっちゃったんですよ。
もう内側からこうやっぱり湧き上がって、まあ、神様もね、
そうですね。そうですね。内側からこう湧き上がって、それでこう恥ずかしいとか怖いとかいうのは全く消えて、それでもう無我夢中で手紙を書いて、うん、教会紹介カードを送り、ま、あの差し上げますっておっしゃってたので、うん、でそれをくださいっていうふうにお手紙を書いたら、あのそれをいただいて、うん、ですぐにその教会電話したら、うん、なんとそのいつも通ってた教会だったんですね。
それがその明日への窓の教会だったっていうのは本当に、うん、本当に神様のなさる、
そうですね、
不思議な宮座
ですね、
はい、通える距離にね、
そうですね。で普段の日の木曜日の夜に先生のところに訪ねて行って、うん、まあ、電話をしたらその時間いらっしゃるっていうことだったので、うん、それからお会いして、もうその後はもう本当に毎日のように、
うん、
あの学校の帰りになんかこう、
もう、
教会に寄ってきましたね。まあ部活動がありましたからね、それのあの後だったんですけども。
じゃあそのお家のね悩みを抱えながら、でも時が来て教会に踏み込んで、もうそこからはいつもいつも教会に来ながら、そしてその番組を聞きながら、
そうですね。
そしてもうクリスチャンになろうという決心に導かれた。
そうですね。
そうですか。まあその後も牧師になるための歩みに ね行って、今はこうバルナバ先生で、
う
ん、語ってらっしゃるんですからね。
そうですね。ナミコさんにお世話になりっぱなしですよ。
いやいや、本当になんかでもこのね番組、まあ、深夜放送で始まってちょうど35年の歩みの中で。
はい。
本当に先生と同世代の人からも今でもねお手紙いただいたりメールいただくと、本当に番組がずっと続いてきたなっていう感じしますね。
たくさんリスナーがね、
そう、でも今でも教会に一歩踏み出したいっていう方いらっしゃるんですよ。まだでも行ってない、何十年も聞いてるっていう。
ああそうですか。
だからその方たちは先生のこのお話聞いたら行こうかなって思われるかもしれない。
ぜひ一歩ね行っていただきたいですね。
今先生リスナーの方に心から、あのお伝えしたい言葉どうぞ。
そうですね、はい、この番組がね本当に、はい、あのブーノギ先生を通して始められて、奈美子さんずっとそれを担当されて、
石井翔次郎先生に、
石井翔次郎先生
に
ね、
そうなって
本当そうですね、
はい、で山下先生に、
山下先生に、ですからあのリスナーの方がね、うん、ぜひこれをきっかけにして、
はい、
あの教会に足を運んでいただきたいなって思いますね。
そうですね、うん、でこれからもあの先生もいっぱいお話をまだまだあのしてくださいね。
ありがとうございます。
はい、はい、それでは、今月はあの野生の窓のファイナルとしてこの火曜日はいつでもありがとう野生の窓をお届けしたいと思います。聞いてください。今週のプレゼントはあの素敵なバースデーカードをもれなく差し上げます。では宛先です。郵便番号が 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番、明日への窓の微笑みトークの係です。また持田博嗣くんが教会に思い切って言ったように、今でも教会紹介してるんですよね。
そうですね。
だからぜひ教会紹介申し込んでいただきたいですね。
本当そうですね。
あなたのお便り心からお待ちしています。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、微笑みトークは4月からも続きますので、また機会がありましたら、新しくまたお出になってください。
ありがとうございます。
この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。